では本日の御言葉を朗読していただきます。本日はヨハネ伝の9章の1節から7節、195ページになります。旧版の聖書は178ページになります。篠田兄弟に朗読をお願いいたします。
聖書を朗読します。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。
それでは中西先生にメッセージを取り付いていただきます。メッセージは闇を変えて光となす御方ということです。よろしくお願いします。
おはようございます。天気予報では雨模様というようになっておりましたが、天気も雨が降らないで、ご一緒にこうして共に礼拝できることを嬉しく思っています。クリスチャン作家でありました三浦絢子さんという方がもう10年以上前に天に召されたわけですね。ご存知の方も多いと思います。朝日新聞の懸賞小説1000万円で当選をなさって文壇にデビュー、評点新聞にも随分とそれを毎日楽しみに読んでいたという方もいらっしゃると思います。映画にもなりました。でそういうことで多くのベストセラーを書き続けてこられた方なんですが、実は77年の人生であったわけです。そしてその77年の間、病気の連続のような人生でありました。若い時代にはカリエスで13年間ギブスに固められて身動き一つできなかったと言われます。大変な病ですよね。でその時代にクリスチャンになられたわけですけれども、やがて病気が癒えてからも大きな病の連続だったんですね。直腸がん、あるいはパーキンソン、死ぬまで病気との戦いでずっとおいでになった方であるわけです。ところがまあ病気が癒えまして、講演会によくまあ引っ張りだこで招かれるわけですけれども、開口一番こうよくおっしゃいました。一寸先は闇と申します。しかし私はイエス・キリストを知って一寸先が光と変えられました、そう言われたんですね。これってすごい、なんというか言葉だと思うんですよ。一寸先が闇というのはお互い経験している世界でしょ。我々日本人ももう阪神大震災も突然起こりましたし、あの東北の大震災も突然でした。一瞬にして何が起こるかわからない、まあ、このようなこともそうですが、人生でも何が起こるかわからないというような、そういう我々は一寸先が闇の世界に生きているわけです。ところが三浦絢子さんは、一寸先は闇と申しますが、イエス・キリストを知って私は一寸先が光と変えられました、こんな心強いことはないと思います。闇の中でイエス・キリストを知って光と変えられていく人生、今日私は、まあ、ウェルカムサンデー礼拝ということもありまして、この闇を光に変えるお方イエス・キリストについてお語りしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に姿勢を取りください。天の父なる神様、 あなたの尊いお名前を賛美をいたします。愛する方々とこうして第一礼拝に導かれて今御言葉を聞こうとしています。それぞれの人生いろいろな歩みをしておいでになったと思います。主なる神様、しかしあなたは生きて働いていらっしゃいます。人を作り、人を愛し、また人を救いたいと願っておってくださるお方、あなたの大きな恵みの中でこのひとときが導かれていくことができますように心からお祈りをします。このメッセージの時をお委ねし、尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。さて、最初にですね、病とか苦しみに対するこの世と弟子たちの考えというのをお話ししておこうと思います。日本にもたくさんの神社仏閣がありますね。で、時にですね、これでいいのかと思うようなそういう神社もあるんですね。私の友人に明石という、あの神戸のもうちょっと向こう西の方に来ましたところで伝道している友人がおります。で、この明石市には実は柿の本人丸という歌人を祀った神社があるわけですね。ご存知ですかね。そしてこの柿の本人丸の神社は火事の神様って言うんですね。あのボーと燃えるあの火事、なぜか分かりますか。柿の本人丸でしょ、火止まろでしょこんなんで拝みに来るんですかね。山陰地方にですね、雷電多明門という、強い強い力持ちのお相撲さんがいましたが、この方を祀ってるわけです。雷電多明門が祀られてるんですが、そのご利益は何かというと、風に効くんですね。ゴホンゴホンのあの風。なぜかわかりますか？日曜日の朝っぱらからの頭あんまり働かさんと言ってたわよ。あのお相撲さんのことなんて言いますか。関取でしょ関を取る。こんなことを我々の祖先がですね、神社を作って皆さんに来させて拝ませるんですよ。いやー、これで大丈夫かなと思ってしまう。弟子たちはどういう考え方を持っていたか、お話は読んでお分かりになったと思いますが、生まれつき目が見えない障害を持った一人の人、この人に関して弟子たちが質問したわけで、ちょっと読んでいきましょうか。9章の1節、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。なんという考え方でしょうか。盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。つまり災いが起こるのは、それは悪い生き方、あるいは祖先、何かの霊に取り憑かれている、そういうせいだという考え方が弟子たちの中にあったということなんですね。聖書の世界でさえそんな考え方があったんですね。日本なんかこれは結構どこにもあるでしょう。で、先ほどお話ししました三浦彩子さんは13年間カリエスで療養生活をされていらっしゃったとありますが、その時にですね、ある宗教の布教師がですねやってきてこう言ったって言うんですよ。あのね、肺結核と雷病は典型病、天の刑罰の病気、典型病で神が与えた罰なんですよ。すなわちね、はいはいと素直に従わないから肺病になったんですよ。それに顔にあざがある人は前世に夫の顔を踏みつけたからなんですよって そんなんどうですか。その言葉で本当に心が傷つけられたと三浦亜紀さんは本の中にも書いていらっしゃいますね。こういう考え方はあっちこっちであるんですね。クリスチャンでもね、まだ考えがね、整えられていない人はね、なんか悪いことがあるとね、私はなんか罪を犯してるからかなとか、あるいはこんな悪いことが起こったのはあの人のせいではないかとかね、こういう原因探しをやるんですよ。まさに同じ考え方ですね。災いというものが何かのたたりか因縁か、あるいは自分の行いが、普段の行いが悪かったからか、そういうことで災いが来たのだという考え方、これはもう日本にもう蔓延しておりますね。まあ、先ほど言いましたように、クリスチャンも時には自分なんか悪いことしたかなと、こういう考え方を持つんですよ。それに対してイエス様は何とおっしゃったか、9章の3節をご覧いただきたいと思います。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。イエス様は、当時蔓延していた考え方、何かの因縁で、たたりで、こういう災いが身に起こったのだという考えを一切排除されました。それのみか、むしろ、神の技がこの人に現れるためです。神の技が現れるというのは、神を信じて生きることの素晴らしさが、このような障害と思われるものでさえも用いられて、良き働きの材料となっていく。そういうことです。天罰でも、あるいはあなたが悪い人格であれ、あるからこそそうなったというのでも、もとない。そうではなくて、神の技が現れるためです。災いさえ、神の技の材料にするキリストがいらっしゃる。三浦亜紀さんは、その方を見出したんです。先ほどの布教師の考え方と、もう180度違うでしょう。単なる考え方だけではなくて、聖書をずっと読んでいきましたら、この盲人の目をお開けになったことがあるわけです。目が開くということも素晴らしいことではあるけれども、このような考え方を知った時の盲人はどんなに大きな喜びを持ったか。いつかも説教したことがありますが、バルテマイというもう一人の盲人が違う箇所で出てまいります。この人はバルテマイという名前かと思ったらそうじゃなくて、バルというのは息子、テマイというのがお父さんの名前、つまり名前は付けられてないんですよ。盲人に生まれたというだけで、テマイさんちの息子って言われたんです。そんな人生ってありますか？名前ないんですよ。あなたに名前がないと言ったら問題でしょう。聖書の時代、目が見えなくて生まれてきたということは、もうそれだけ重荷を負って、呪いをかけられて、生きていても意味ないと言われるような、そんな中で生かされてきたんですよ。そんな中で、この人が罪を犯したのでもなく、両親が犯したのでもありません。いや、むしろ、神の技がこの人に現れる。この盲人はもう喜び、踊ったというか、そんな感じだったと思いますよ。なんという素晴らしいお方、なんという解放、そういう思い。これを体験したというか、別の障害を持っておられたんですが、今もそうなんですが、レーナ・マリアさんという方を皆さんはご存知でしょうかね。私が初めてこのレーナ・マリアさんというの方をテレビで知ったのですが、朝日放送のドル箱番組であった久米宏さんのニュースステーションという番組がありました。10時から行われていたわけですね。この中で3度取材されて放送されたんですね。 で、1回目から私は見ておりまして、スウェーデンのストックホルム音楽大学にひときわ障害があるんだけど、そんなことをこう超えて実に明るく自立をしている一人の若い女性がいるということで、取材が日本からテレビ局へ行きまして取材したのが最初であって、その番組の中でレーナ・マリアさんは、まあ、音楽大学の学生でありますので歌が上手で、歌った歌が出てきまして、それがアメージング・グレイスなんですね。驚くばかりの恵みなりき、有名な歌です。で、私はその歌い方からこの人はクリスチャンかなとこう思ったんです。もちろんクリスチャンであるというようなそういうことはその番組の中では報道されてはいませんでした。それが今度2回目の放送が何ヶ月かしてあったんです。今度は彼女がもう音楽大学を卒業しまして、そして親元から離れてアパートに住んで、そこで一人で生活をしている、そういう姿を放送しているわけです。普通 あのどのぐらい障害があるかということを言いますと、両腕がないんですね。で、足も片足は半分の長さしかないんですから、座ろうにも座れないわけですよね。そんな中で料理をするのをどうするのかって、まあ、非常に興味深く私は見ましたけれども、背の高い椅子に座りまして、そして腕で挟んで包丁だって、まあ、玉ねぎでも何でも切る、リンゴでも半分に切ってペチャッと押さえてから皮を剥く、まあ、そういう生活、そういう生活があるかと思えば、ドライブをして足で運転するんですよ。足でちょうど短い方の足はちょうどハンドルのぴったりなんですね。で、そういうことでこれを利用してやる、すごいなと。しかもニコニコしてやってるので、日本はね、あの障害だとね、かわいそうにって言うでしょ、あれ失礼ですよね。不自由かもわからないけど、私も開拓伝道来た頃ですね、障害がある子供が道を歩いていた時に、お母さんとそれから子供がですね、すれ違ったんですね。で、私はその反対側歩いてたんですけど、かわいそうやね、あんたはそうでなくてよかったねって言ったんですね。これって問題ですよね、そういう考え方の文化。ともかくレーナ・マリアさんはそういう生活をしていらっしゃいました。そしていよいよ3度目の取材の時に日本に来るという話だったんですね。で、テレビ局はもう最初から座ってるんじゃなくて、その奥の方から入ってくる場面を映してるんですね。なら久米宏さんたちはですね、立ち上がって拍手して迎えた。もう会いたかったって、お話したかった、直接顔と顔と合わせて話をしたか聞きたかったというのは、そんな感じですね。で、まあ、いろいろな話をする中で久米宏さんが言うんですね。僕なんかしょっちゅう死にたいなんて考えるのに、どうして体が不自由なレーナさんはそんなに明るいんですかって久米宏さんは正直に尋ねたんですよ。その時に彼女はこう言いました。にっこり笑って、一つにはキリスト教信仰のおかげでだと思います。そしてもう一つ言ったんです。それに私このハンディが好きなんですよって言ったんですね。そしてレーナさんのこういう放送を通して、実は日本も大変注目をいたしまして、長野オリンピックの時にですね、善光寺でアメージングレイスを賛美をしたんですね。寺で賛美歌を歌うで、レーナさんのこのパンフレットというかトラクトがあるんですね。長くないのでちょっと読んでみましょう。私は今までに出会った人たちから必ずと言っていいほど、あなたは体の障害がありながら全然弱音は吐かないし、そうかと言って無理して頑張っているようにも見えない。どうしてそんな風にしていられるのですかと聞かれました。日本のテレビ番組に出演した時も同じようなことを質問されました。そんな時私はこう答えます。どんな時にも神様は私を見捨てられないし、信じる者に前向きに生きる力を与えてくださるからです。困ったことが起こった時、完全に頼ることができるイエス様という方を知っている人生は、 成功に導く鍵を持っているようなものだと思います。神様は私を障害者として作られたわけではなく、別の原因でこういう体になったのだと思います。それに神様は全能ですから、私の手や足を作り変えることもおできになるはずですが、でもそうなさらずに私に障害を残しておかれたのは、人間にとって第一に大切なのは体の健康よりも魂の健康であることを明らかにするためだと私は思っています。私はそんな神様を称えるためによくコンサートで旧約聖書から作曲をした詩編23編を歌います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。聞く方は、この人は両手がないのにあんなに喜んで、私は乏しいことがありませんと歌っていると驚くかもしれません。でも私は心からこの歌を歌うことができます。神様は私に手の代わりに心の中に豊かさを与え、私が自分自身を愛せるようにしてくださいました。だから私にはこのような体で生きることの意味をいつも見つけるゆとりがあるのです。私は障害を持っていたためにたくさんの友人を得、パラリンピックに出場し、歌うことも海外への旅行もできました。もちろんコップ一杯の水をこぼさず飲めるようになるのにさえ、普通の人には考えられないくらいの時間がかかりました。でもそのおかげで忍耐強くなり、いろいろな知恵を与えられたのです。このように私が生きるのに必要な力や喜びは全て神様が与えてくださることが分かったのです。まさに乏しいことはないのです。だから神様に、この体をどうして治してくれないのよなどと言って腹を立てたり恨んだりしたことは一度もありません。いい人生だと思っています。まさにレイナさんの体と人生に神の技が行われているんじゃないですかね。そう考えていくと、日本の中にあるある種の考え方、何か悪いことが起こると私が悪いことをしたのかなとか、あるいは悪い星のもとに生まれたのかなとか、大病を経験すると私は何かのたたりを受けたのかなとか、心がけが悪いからかとか、そういう因果応報の思想というものが日本に蔓延してるわけですよ。これは断固打ち破らねばならないですね。だってイエス・キリストは一切を否定されて、むしろ神の技がこの人に現れるためですとおっしゃったの。人生、誰でも一度や二度はつまずくわけですよ。病気にもかかるわけですよ。あるいは試練にも出会うわけですよ。そんな時にいちいち因果応報の思想で悩み込んでいたら、人生は成功に導かれない。いや、むしろ聖書の言葉に触れるときに、イエス・キリストに触れていくときに大きく変えられていくわけです。で、このお話の中でイエス様は、私が不思議だと思うのは、イエス様は他の箇所では盲人にしても、あるいは口の利かない人にしても、足ないにしても、死人にさえも、その場で奇跡を行い、技をなさったことを聖書に淡々と書いてあるわけです。ところがこの箇所は、直接に追い足になることもできたはずなのに、泥を塗って、まぶたに泥を塗って、シロアムという、今もイスラエルにあるわけですが、シロアムという池に行って、顔を洗いなさい。そしたら見えるようになる。ということを言われたんですね。これは何なのかと。男のことを想像するとね、目に泥を塗られた。まあ、数百メートルはあるわけですよ。そして果たしていく最中に、この泥を塗ったお方がキリストとか言われるお方だけど、本当にシロアムの池は知ってるけど、あそこに行って洗ったら果たして目が見えんのかな。あれは私を騙したことなのかな。いやいや、そうではない。あの権威と優しさとこの力、これはきっとその通り行われるんだろう。そういう思いがですね、右に左に揺れたと思うんですよ。そしてそんな中でやっぱりシロアムの方に行くという行動を促したんだ。ということはね、その場で癒して行くこともイエス様におできになったけれども、それだったらその場だけの奇跡でしょう。 これから長い人生、この男の人に神を信じて生きていくということの秘訣とか力が必要です。そのために泥を塗って、そしてみちみち不安とも戦いながら、あるいは疑いとも戦いながら、いやきっと御言葉通りなるのだと信じて信仰によって生きていくことを学ぶことが、その数百メートルの間に基本的にはできていくわけですよ。それは我々の人生と同じです。皆さんが聖書の話を読む、私なんかびっくりしましたね。キリストが復活、そんなことあるのかと。死人が生き返る、嵐を沈める、水をぶどう酒に変える、これが聖書かと、世界のベストセラーかと、なんという本だとこう思いました。でもその次に、これが本当に起こったのか、2000年前だけの話だけではなくて、この時代にこの聖書が語られて、私がこれを信じて生きていくかどうかという時に信仰が問われるわけです。皆さんもこの聖書の言葉を通して、そういう神がいらっしゃる、そういうイエス・キリストがいらっしゃる、闇を光に変えるお方がいらっしゃる、このお方を信じて生きていくという、その道があなたに必要なわけです。だからこそ数百メートルかかっても、イエス様はこの男の人に泥を塗って、信仰によって生きていくということを体で覚えさせようとなさったんだと思うんですね。皆さん、聖書を知らなくて元々の人生でしょ。そうでしょう。私もかつてはそうでしたね。聖書を知らなくて元々の人生でした。しかし、もしもあなたが聖書を知って揺るぎない人生の土台を生み出すことができたら、これも財産ではないですか。人生何が起こるかわからない。そしてあなたも私もいつかは死ぬんですよ。闇なんですよ。そういう時に確かな光を持って生きることができるかどうかというのは、これはもう財産にも等しいわけです。聖書を知らなくて元々の人生であったら、聖書を知って信じて生きていくならば、こんな強い意味はない。そういう人生を歩んでいただきたい、そう思うんですね。皆さんにこのような信仰が与えられるように願ってやみません。お祈りしてメッセージを終えたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日はヨハネでの9章を通して、生まれながらの目が見えない障害を持った一人の人、この時代はまさに名前も付けられない、そしてまた呪われた人生、初めから自分の責任も何もないにもかかわらず、親の因果が子に報いというような、そんな因果応報の思想にもう生きる力さえなかった時代、そういう時代に生きていた一人の盲人に、イエス様が目を留め、そして心を組み、またこの人に素晴らしい光を実際にお与えくださるとともに、人生にも大きな光を与えて導きをなさいました。主なる神様、時代は違いますが同じ原則です。私どもも人生の闇を経験します。さまざまな闇があります。健康の闇、死の闇、人生のさまざまな人間関係の闇、さまざまな闇を経験してまいります。しかしその闇の中で誠の光を私ども必要としています。イエス様は、私は世の光です、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですと語ってくださいました。どうぞお一人お一人がこの闇を光に変えられるイエス・キリスト様を救い主として受け入れて人生を歩んでいかれることができますように。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。